お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
お正月といえばおせち、お年玉、初詣などが頭に浮かびますが、書き初めもその一つです。日本の文化と深く結びついている日本の書道、生活の中での自己表現からその人の美意識や人生観、世界観などが込められた芸術でもあります。今日はシドニー北部チャッツウッドで書道教室を開いている書家の矢野蓮さんにお話を聞きます。収録は昨年行われました。蓮さんは1996年にシドニーで書道教室を始めました。今年で30年です。
昔は塾に間借りして、やってたんですけど、塾をやってらっしゃった先生が塾を辞めて、その教室のものを引き継ぐ形で書道教室を始めたんで、ここの書道教室で僕がこの形で書道教室を始めてから15年ぐらいです。
日本から離れてシドニーで書道を教える蓮さん、これまで苦労はあったのでしょうか？
来た頃は書道をやってる人、専門的に書道をやってる人なんかは誰もいなくて、っていうこともあって、ここに来てやってみたらどうかと思って、シドニーに渡ってきたわけですけど、その考えの甘さを痛感するのはもう来てすぐというか、だいたいその漢字圏、文化圏でもないし、マーケットがもう本当に小さすぎてすごく困ったという、今でも困ってるんですけど、そういうのはありますかね。
以前と比べてオーストラリアと日本との関係は強まっています。最近では日本を訪れる人も増え、日本文化への関心も高まっています。書道に対する見方も時代とともに変わってきているのでしょうか？
それはあると思います。20年くらい前から漢字をすごく、なんか漢字が流行ってきたというか、そういうのがあって、タトゥーとかにも漢字を使ったタトゥーとかを入れてる人とかも見かけるようになって、漢字は流行ってきたじゃないかなと。T シャツとかにも漢字入ったりとか。
その日本の方で例えば書道をやりたいっていう方は、書道が何かを知っているし、いろいろどういうふうにやるかとか練習方法だとかも なんとなく分かってくる方も多いと思うんですけれども、そうでない方が書道を習いに来たいって時って何か気をつけてることとかってありますか？
習いに来たい人はあんまいないんですけど、ワークショップで1回だけちょっと1回やってみたいっていう人は王子は割といるみたいで、ちょっと自分も筆自体がその西洋の筆と違う筆なので、もう書き具合とかもあると思うし、その漢字自体に興味があるっていうのもあると思うし、日本に興味があるっていうのもあると思うし、そのワークショップに1回だけ来るっていうのはあると思います。
たとえ書道体験で筆を握っても、それが定期的に書道を学ぶことにはつながりにくいと言います。蓮さんは文化的な違いもあり、字が上手くなりたい、うまく書きたいという考え方が日本と比べて薄いのかもしれないと考えています。
あと中国人は中国人で文化圏というかコミュニティがあるので、日本人のところにはあんまり来ないです。
ああ、なるほど。ご自身が考えるその書道の魅力ってどういうところだと思いますか？
かっこいい、いいと思ってたっていうのが一番あると思うんですけど、あとはここで教えてみて、やってることが平和というか、王子もよく来てすごいピースフルだねって言うんですけど、静かなところで集中して、で炭の香りを嗅ぎながら、炭を吸って、今日何で書こうかなっていうところを考えながらってして、こう筆をこう走らせていくっていう、なんか本当にこう平和な感じがするところはとってもいいと思います。王子もそこはすごく好きなんだと。
例えば 和太鼓とかだと日本の伝統のものをやるのももちろんだけれども、その他の文化の太鼓と そのコラボレーションだったりとかフュージョンだったりとか、ちょっとこうツイストしたものがその生まれてきて、そのオーストラリアらしいスタイルができてきてるって話も聞いたりするんですけど、書の世界ではどうですか？何かこう文化のものが混じるようなことってあったりするんですか？
なかなかそういうその音楽とか美術とかは言葉がなくても表現できると思うんですけど、どうしてもこの書道は言葉が関係あることなので、日本語を書くっていうのはやっぱりこの日本の書道の、基本的なことですから、これをアルファベットにするのが今の質問の答えになるかどうかっていうのもちょっとわからないんですけど、もっと漢字とかってすごい複雑だし形が面白いんですけど、アルファベットはちょっと作品にするのにできなく、もちろんできなくはないんですけど、どうなんでしょうね、魅力的なのかどうかちょっと僕は分からない、もちろんしたこともあるし、作品もあるんですけど、
なるほど。蓮先生から見て、あ、これはいい作品だな、いい書だなっていうのってどういうものですか？
書道って白がとっても大事で、白を作るために黒で枠組みを作ってるみたいなところがあるので、その白をすごく活かした、センスのある作品はやっぱりすごいなっていうのは思いますね。
いろいろな年代の方を教えていらっしゃると思いますけれども、その本当に子供から大人まで何かさまざまな年代の人と書を書くことで何か気づかされることだったりとか、
子供たちはやっぱあっと驚くような空間を作るので、やっぱその辺はちょっと忘れてた何かというか、昔はできてたかもしれないけど今大人になってできないような空間作りみたいなやつにちょっと驚くことはあります。
蓮さんは書家としての作品の制作、書道教室の先生のほかにイベントなどで対書パフォーマンスも行っています。対書パフォーマンスとは、大きな紙に大きな筆を使って文字を書き上げる書道の表現です。音楽と一緒に行われることもあります。オーストラリア人の関心を集めるパフォーマンスです。
大きな筆を持って大きな紙に、なんかよくわかんないけどこの人なんかやってるっていうのは彼らにとってはちょっと興味深いというか、昔お相撲さんが来た時にすごいエキサイトしてる、僕その場にいたんですけど、すごいエキサイトしてるってこととかと、まあ、共通する部分があるのかなっていうか、なんて書いてあるかとかは彼らは分からないと思うんですけど、そのダイナミックな動きで文字をこう書いている姿っていうのがその対書パフォーマンスで見せられると、彼ら興味を持ってくれるというか、まあ、彼らがそれをやりたいと思うかどうかちょっと分からないですけど。
今年30年の節目を迎えた蓮さんの書道教室、インタビューの収録当時は予定する会場をめぐってまだカウンセルからの連絡を待っているところでしたが、その後チャッツウッドのコンコースにあるアートスペースギャラリーで教室メンバーによる展覧会が行われることが決まりました。1月13日から25日までの開催で入場は無料です。
皆さんってこの地域の皆さんにその日頃の練習の成果を見ていただけたらっていうのを、
日本人でもよくやりがちなこの書を書くときの間違いだったりとか、筆の扱いだったりとか、そういうのってありますか？
字は書き順を間違うと、違う形になってしまうので、その辺は日本人でもおかしなところはたくさんあります。
あ、そうなんですね、
はい、本当に書き順が違うと全然違う字になってしまうし、形が全然違う字になってしまうし、それが続け字になると順番が違えば全然違う形になるので。
蓮先生が好んで書く言葉ってありますか？
人間万事塞翁が馬っていう言葉があるんですけど、いいことだと思ってたのがそうでもなかったり、そうでもなくてちょっと嫌だなと思ってたことが結果的には良かったりっていう、そういうのはだからもう予測ができないというか、 なのであんまりそのくよく考えてもしょうがないみたいなことになると思うんですけど、人間万事採用が馬はすごいいい言葉だと思います。
それはご自身のこのシドニー生活で自らこう実感感じられる、
まあ、でもそうですかね、その年齢重ねてきて思うようになったというか、
うん、
昔は、無理だという理由を探すなっていうのをここに来た時はずっと書いていて、でも年を取ってくると無理なものは無理っていうような感じにもなってくるし、若い時と違って、で今はだからその採用が馬のやつを、よく書いています。
シドニー北部チャッツウッドの書道教室が今年30周年を迎える書家の矢野蓮さんでした。1月13日から始まる蓮さんの書道教室蓮クラブの展覧会についての詳しい情報はウィロビーカウンセルのウェブサイトにあるイベントページまたは蓮クラブのソーシャルメディアをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。